ラジオ食堂坂谷でございますが、今月も2025年4月を振り返るということで、いつもこちらの方に来ていただきました。
こんにちは、BJ ディップ、今治セフィーロです。よろしくお願いします、 MBA。
なんか元に戻ったね。
喉の調子悪いんですよ。
そうなんだ。
若干風邪っぽくて。
あ、ほんまでっか。
だから無理をしてみました。
はい。
自分に気合を入れようと思って。
はい。いやー、スケさんの行列にはびっくりしましたね。
いや、昨日行かれてましたね。
そろそろ行かんとあかんかなと思って、今
まあ、行けるな
は、
ら行きたいですけど。
天気も良くて、バイク乗るのもね、いいシーズンなんで、
ああ、いや、本当ね、バイク日和ですよね、昨日なんか。
だったんで、プチツーリングとも言えない、
そうですね。自転車で行けますよね、本当にね。
スケさんまでツーリングを楽しんでたんですけども、オープンしたんが1月、今年の1月で、もう3ヶ月も経ってる状況、プラス、多少時間ずらした2時過ぎぐらいに行ったんですけども、行列目視できる限りで言うと、まあ100人ぐらい並んでまして、
あれ、100もいました？俺、50ぐらいかなと思ったけど。
いや、100いた。
100いた？あ、そう。
店の中まで行列が並んでるからね。
だから、2階じゃないですか、あれ。
そう。2階ま
だ
で。
から、店の中でもいっぱい待ってて、1階と2階をつなぐ階段？階段もぎっしり人がいて。
ぎっしり人がいて、で、その前も、トグロを巻いて、行列ができてたからね。100人はいたね、あれは。ちょっともう、無理だなと思って。まあ、一応ね、スケさんうどん攻略法としてメジャーなところで言うと、深夜に行くっていう技があるんですけど、冷静になって考えたら、深夜にうどん食いに行くシチュエーション、おでん中でねえなと思ってさ。だから ああ、ないやって思って、次の店舗まで待ちましょうという、
そうだね。
結論になりました。まあ、次の店舗できれば多少は分散するでしょうから、両国店も空いてくれれ
坂谷
ば。
さん、バイク持ってらっしゃるじゃないですか。いっそのこと両国じゃなくて八千代の方が行きやすいかもしれませんね。
まあ、トータルの時間考えた
空い
ら
てるっ
ね。
て意味でよ。空いてるって意味でです。
だから、行列時間も含めたらね、すごい単純に嫌です。
まあ、遠いですからね。
遠いですから。行列、7分嫌ってて、なんで、八千代に行くまで往復2時間とかかけんのかんね。意味ない
いや、
やんと思うんですけ
ツーリ
ど。
ングだからですよ、ツーリング。
まあ、せやけどさ。
まあ、八千代にツーリングのメジャースポットあるかどうか全く知らないで僕は物を言ってますけど、多分ないと思いますけど。
まあ、多少あるかもしれないですけどね。まあ、でも嫌ですわ、
は
そ
い。
んなの。ね。けさ、まあ、今回こそ、レポート出せるかと思いましたが、出せませんし、まあ、多分もう、来年まで無理でしょうね。これに関しては。でも、そういえば、稲葉うどんは出るらしいね。
らしいね。
俺、食った
い
こ
や、
とないん
僕、
だ
稲
けど。
葉うどん、そう、坂谷さんもないんですね。今治は当然というか、まあ、ないんですけども。
こちらは、インプレスウォッチさんの記事で、2025年4月18日、創業74年、博多うどんの老舗。そんな長いの？ 74 年もあるんだ。稲葉うどんが東京初出店。博多ならではの太く柔らかい麺で関東に進出ということです。
原宿だよね、確か。
若者や外国人観光客で賑わう竹下通りなど、旅行の発信地と知られる東京原宿。JR の駅から歩いて4分ほどのところには商業施設に、今月21日、稲葉うどんの東京1号店となる原角店が出店しますってさ。そうですか。いいですね。これは、もうあれじゃないですか。20年前に渋谷に初めて花丸うどんができた時のような熱狂を感じますね。まる
おお、そう
で。
ですか。
こっから先、福岡うどんが東京をどんどん侵食していくのを楽しみに、ワイワイとしては待ってみたいもんですね。
讃岐うどんいいだけできたじゃないですか。
そうだね。
他のうどん食いたいっすよね。
それはもう本当にそう思いますんで。
僕普通に大阪うどんも来てほしいですもん、もっと。
これはラジオ食堂では言いましたが、コモドそばで出してるうどんは大阪風ですよ。
ああ、言ってたね。そういえば。あ、まだ食ってねえよ。
あとあれ、串カツ田中も大阪風ですよ、うどんが。
ああ。
そういう選択肢も一応ありますけどね、大阪うどんが出てきてほしいっていうのは僕もそう思いますね。
いや、あと串カツ田中行って、うどんだけ食うってなかなかないじゃないですか。
ビール一杯ぐらい頼んであげたらいいんじゃないです
あ、
か。
まあまあまあ、そうっすね。
串カツ田中もうどんだけ食いに来ていいですよって言ってましたよ、この前。
ああ、そうなんだ。それは確かにいいね。
まあというのもありますが、ちゃんとした専門店ができてほしいというのは私も思いますね。それは相当先の話だし、未来永劫ないかもしれないけどね。
大阪うどんのチェーン店って意外とないですからね。
そう。あと、まあ、そこまで市場性があるかどうかっていうと微妙なとこもあるしな。
微妙だね。
だから、まあ、なかなか難しいかもしれませんね。はい。ということでですね、今月も2025年4月、たくさんニュースございますんで、今林さんと紹介していきます。よろしくお願いします。
お願いします。
深かったですね。好きな丼物は牛丼、海鮮丼、カツ丼がトップ3、男女年代別でランキングに違いが見られるという記事になっておりまして、マダイさんがまたアンケートに来てくれたんですが、全体トップ10で言いますとですね、1位牛丼 62.8%、 2位海鮮丼 62.6%、 3位カツ丼 61.6% ということで、これ複数回答なんでしょうね。
どう考えても複数回答じゃないとありえない数字が出てますね。
62.8、 62.6、 61.6 って並んでて、まあわりかし僅差なんで、このあたりは三英傑と言うべき、
トップ3ほぼ1位って感じでしょうね。
っていう形で、そこから大きく落ちて、親子丼4位 56% という形です。昭和平成世代の坂谷としては、丼物のキングはカツ丼に決まってるやろと思ってたんですが、いや、そうでもないんだって思って。
坂谷さん、カツ丼1位ですか？
カツ丼1位ですよ。男性の年代別に見ていくと、50代からカツ丼1位になってくるんで、僕はその辺の感覚が、まだ残ってるってことなんでしょうかね。
だって、坂谷さんちょうどアラフィフになるんちゃいます、ギリ。
あ、そっか、もうアラフィフか、なるな。
そうだよね。だからまあ、ぴったりなんじゃないですか。そうそうそう。もうポートフォーリオとして典型的ってことなんじゃないですか。
そっか、まあそう言われりゃそうだな、確かに。はあ、さよでっかって思ったとこです。
よく食べる丼のランキングで1位牛丼だったらすごくわかるんですけど。
まあな、そうだな。
あ、好きなんやって思いましたね。
まあよく食べるイコール好きでもいいけどね。
普段なかなか食べれないけど好きみたいなのあるじゃないですか。
まあもちろんそらあるでしょうけど、まあそれだったらうなぎ丼っていうことになるのかもしれませんが。
うな丼低かったね。
まあうな丼は離れすぎててパッと出てこないとかあるんだと思うんですけどね。
まあうなぎだと逆にお重のイメージがあるから、丼ぶりっていう感じでは上げにくいかもしれないですね。
僕はうな丼過激派なんで、うな重は出てきたちょっとイラッときますけどね。
やってますね。
いや、食いにくいやん、うな重ってすごく。
あ、器の形状として？
器の形状として。
あ、それはわかる。確かに端っこにある米とかめっちゃよそいづらいからな。
めっちゃ食いにくい。
あ、食いにくい。あ、それはわかる。確かにそれは丼の方が全然いいよね。
で、うな重にして美味しくなる要素一つもないんだから、うなぎ丼の方がいいでしょうとは思うんですが、まあそんな話はまあ今回あんま関係ないんでいいんですが、いや、やっぱりね、このランキングで一番象徴的なのは、
はい、
僕らが知らない海鮮丼の強さですね。めちゃめちゃ強い、ね。
これは。これちょっとさ、海鮮丼ずるくない？
何が？ああ、あれか、カローダ方式か。
ネギトロ丼とかマグロ漬け丼などって書いてるからさ。
まあね、それはあるかもね。
それ全部ひっくるめたら、そら海鮮丼上の方に行くでしょって。
そうですね。ちなみに今のプレイを説明すると、カローダ方式っていうのは、昔、登録者台数ナンバーワンを20年ぐらい守っていたカローダという車があって、それはカローダワゴンとか、カローダセダンとか、カローダバンとか全部ひっくるめたカローダだったから、坂谷はカローダ方式って言ったんですけども、よく考えたらもうカローダという車種を知ってる人少なくなってるかもねって思ったとこです。まあそんなことはどうでもいいんですが、ね。
大世代なら知ってますけど、まあまあいいんですけど。
まあ海鮮丼はずるいけど、人気はとてつもなくある。このね、分類で言うと、男か女かで、年代で言うと10代から60代なんで、12カテゴリーがあるわけです。2×6 の。
そうですね。
そのうち1位海鮮丼が7つ。12分の7、1位海鮮丼なんですよ。
はい。
え、そんな人気あったっけ海鮮丼って思ってた。女性に至っては、10代から60代まで、みんな海鮮丼が1位で、
揚げ物食いたくないやろ。
まあね、そうですね。
だからビビンバとかさ。
ピビンバって丼なんだ。あ、今気づいた。
俺もそう思った。だから、男
は
性の方のランキングには、ビビンバをローストビーフ丼も一個も出てこないんですよ。どの年代も。
あ。まず、ピビンパを丼とは勘定してないですし、ローストビーフ丼っていうのもね、あんまパッと出てこない、食わないし、10年前に流行ったぐらいの認識しかないもんね。
若者女性の揚げ物離れですよ。女性の方はさ、端的に言って価格帯が高いよね。
ああ、そうだね、そう
海
だ
鮮丼って、丼物の中でやっぱり価格帯高いじゃないですか。
ね。うん、そうだね。
天丼も比較的高いと思うんですよ。
まあ、そうだね。
牛丼低いじゃないですか。
それもね、おかしな話ではありますけど、そうですね。
まあ、なんか男は、がっつり系みたいな。
う
で、
ん、
女
そう
性
では す
価格帯
ね。
お高く、豪華な、
なる
回答な気はします。
ほど。と衝撃の男性10代1位海鮮丼。これは本当に分かんないな。
そうだね。これわかんないね。食べ盛りで海鮮丼なんや。
そんな海鮮丼ばっか食わせてもらってんのが、くら寿司、スシロー世代か、これはもはや。
なんか神に選ばれし10代なんじゃないのかな。
そうか。そこ
い
ま
や、
で。
だってさ、自分が10代の時ってさ、全くなんか自分が食べるものの中になかったからね、海鮮丼なんて。
それはそうだと思います。10代だと本当食べ盛りなんで、海鮮丼なんて食べたいと思った瞬間ほとんどなかったけどな、10代なんて。
牛丼とかカツ丼とかの方がなんかさ、
圧倒的に強かったね、10代なん
なんか
か。
多幸感がありましたよね。
カツ丼一択だったですよ、10代なんか。もう完全に、
そうですか。
あらゆる丼にカツ乗っけてくれって思ってましたよ。海鮮丼の上にカツ乗っけてって思ってたよ、あの頃は。牛丼の上にカツ乗っけてくれって思ってましたけど。
それ全力飯の余裕じゃないですか。
そうか、10代だったらあの全力飯も神メニューと化してたのかもしれませんね。
本当ですよ。あなたなんかバカが考えたメニューとか言ってますけど。10代だったら神が考えたメニューだったんじゃないですか。
かもしれないな。いや、ぐらい肉と油に飢えてましたからね。
もうそう考えると、坂谷さんは、ある種純粋な、なんていうの、ままなんですね。今でも活動1位っていうのは。
ちょっとそれは嘘をついている可能性はありますね。
あ、いや、でもなんかそのままでいてほしいと思います、僕
はい。
は。
いや、カツ丼1位っていうのは、心はカツ丼1位なんだけれども、実際に食うかと言われれば食わないんで、心と体がシンクロしてない感じはします。
あ、いや、それでもいいと思います。僕はそれでも坂谷さんにはやっぱり心はいつでも、いつまでも活動していてほしいと思います
い
ね。
や、まあそうですね。
60代の男性1位、活動78.6%ですからね。
いや、圧倒的ですね。
お前らほんまそんな活動食うんだって思うんですけど。
いや、ほんまやで、食うんかって思うよな。我々は違うけど、50代、60代は、まだギリ日本が欠食児童がいた時代だから、そういうのはあるんかもしれないですけどね。
なるほどね。
昔、あんまり腹いっぱい食べれなかった記憶ある方が、
ああ、ああ、ああ。
60代は結構いますからね。そこ
そう
で、
だよ
やっぱりもう、カツ丼、
ね。そして1位カツ丼、2位牛丼、3位うな丼、4位天丼ですよ。
ああ、すごいな。
ようやく5位の親子丼がちょっとさっぱりかなっていうぐらいでさ。
そうだね。60代過激やな。
10代見てくださいよって感じですよね。1位海鮮丼なのにさ。
これは多分やっぱり好きだもん食べれるようになったってことなんじゃないかな。なんだかんだで、我々牛丼カツ丼に関しては、10代でさえ憧れありましたもん。
牛丼に対して。
牛丼もカツ丼もやっぱりごちそうでしたもん。
ああ、そうだった。
10
そうだった、
代
そう
の
だった。
頃は。
完全にそう。
で、海鮮丼なんか、そもそもほとんど食ったこともないし、自分の視野の中に一切入ってこない丼だったじゃない、海鮮丼なんて。
いや、本当そうですよ。
何が言いたいかというと、それだけ食に関しては豊かに育ってるんだろうなという10代だと思いますよ。
まあそうだよね。普通に肉食って育てるから、
まあ、
今や普通
まあ、
に。
それもあるな。
海鮮丼の方が珍しいからそっち食いて外で食うんだなっていうのはあっても全然おかしくないよね。
まあそうだね。僕ら結構ギリ家で肉が出てきたら大喜びする世代だったもん
あ、もう
な。
ギリそういう世代っす。はい、マジそうっす。
いや、まあ悪いことじゃないんで
全然悪くないと思いますよ。まあ。
もっとお魚食べた方がいいと思いますし、
そう
日本
そう。
人は。
唯一気になるのは、それで腹いっぱいになるんかい、10代男子っていうとこだけでさ。
それはあるな。10代男子は海鮮丼では肌いっぱいにならないな、確かに。
牛丼とカツ丼両方食う人とか普通にいるでしょうよ。
ああ、10代の時それぐらい食べたかったよ。あんま食べれな
だ
かっ
よ
たけ
ね。
ど。
ねえ、そうだよね。はい。
はい。
飽
まあ
食
まあ、
の時代ということ
飽
であり
食
ま
の時
す。
代かと、まあ、いい時代に育ってんだろうね。今の10
だ
代
よ
は、
な。
人数少ないだけあってね。
あ、確かに、それもあるだろうな。ね、今はまあ、大事に美味しいものをね。
ね、食べさせてもらってて、いいですね。すごくいいと思います。
ね、羨ましいです。
はい。 はい、あのラインリサーチでした。はい、まあ、飽食の時代とは言いましたが、こういうニュースも出ておりましてですね、4月15日のニュース、スーパー関係者、5月には5キロの米ほぼ全品税込み5000円超えという絶望的な、あの記事が出てお
りま、絶望いたしますね。
前回のニュース会でも申し上げましたが、坂谷に家で米炊かないんで、まあ、正直あんまり関係ないんですが、ただ、この米の値上がりによって外食先も値上がりしますし、影響は出てくると思うんですが、いやー、ここで上がってくるかという怖いニュースです。これにはちょっと伏線がありまして、先月に政府が備蓄米放出したんですね。米が足りなくて値段上がってる言うて。で、それの90何パーセントを JA が買ったという話なんですよ。まあ、それもどうなんて思うんですが、で、あと、あの最近出たニュースによると、その備蓄米が全く市場に流通してないらしいんですよ。
まあ確かに全然安くなってないもんね。むしろ上がってるもんね。
そう。どこかで備蓄米が停留してるらしいんですよ。
止まってると。
4月19日のニュース。放出された備蓄米のうち 0.3% しか小売りに届いていなかったですって。
どういうことやねんって感じで。
物流が滞って言ってさ、ほんまかって思うけど。
物流に優先度というものをつけることが許されるなら、米って割ともう上の方に来るやろ。
そう、それね。世の中であるリソースが足りないっていうことは、リソースはあるけど優先順位が低いんですよということの言い換えですからね。米が食べれなくなってしまいました。まあもう5000円まで行くと、2年前とか3年前の2倍でしょうからね。
いや、倍ですね。
倍なんで。
うん。ほんまに倍ですね。
さすがにそれは、ちょっと困らへんって、主食やでってなってくんねんけどさ。
困りますね。5000円ではさすがにきついね。うん、今の4000円台だって嫌なのに。
いろいろ主食のバリエーション増やさざるを得ないんじゃないですか。
いや、そうなんですよ。いや、うち結構米食うんで。朝は絶対米やし、夜も米が多いし、
はい、
まあ、僕自身は割と麺類とかね、パンとかはまあ好きではありますが、やっぱりお米に頼ってるところ多いんで。
まあ、
あ、この間餅食いましたよ。
餅食った。餅安いでしょ。
食った。で、冷凍庫に余った餅があったんですよ。
はい。
でも米も高いし、俺餅苦手なんですよ。ね、ラジオ食堂で何回か話してますけど。
言ってましたな。
消化に悪いんで。で、どないしたらええねんと思って、
うん、
YouTube 見てたら餅カレーっていうのがあったんですよ。
なるほど。
ポイントは餅を焼くんじゃなくて、うんうん、カレールー作るじゃないですか、うん。そこに細かく切った餅を入れて柔らかく煮込むんやと。
なるほど。多少は消化が良くなりそうな。
もう、それ作ったらね、餅が余るところじゃなくて餅がいくらあっても足りなくなりますよ、みたいなこと言ってたんですよ。
YouTuber が。
そこまででもなかったですね。
胃の方は大丈夫だったんですか？
うん、きつかったですね。
じゃあ、お前にとってあんま関係ないやんけ、その話。
あんま用ないです。でも、まだ餅余ってるんで、何回かに分けて餅カレーはやろうと思います。
わかりました。
多少胃を犠牲にしても、冷凍庫に眠っている餅をすべて食らわざるを得ない。
こんだけ米が高かったらね、ね、備蓄米放出しても JA が何でか知らんけど、抱え込んでるからね。
米が食えないんやったら餅を食うしかないじゃない？みたいな。
いやー、本当ですね。大つむぎとか、そういうところでバリエーションを増やしていかないといけないんじゃないですか。コーンフレーク
とか。あ、ほんまやな、もうな、5割ぐらい麦でも混ぜなあかんな、ほんまに。
うん、
オートミール食べたり、麦食べたり。
まあ、あとはあれか、カリフォルニア米ですな。
ブレンド米が売られるんですかね、よくわかってないんですけど。
うん、売られるよ。でも、そこまで安くなんないんだよね、あれ。も
う、そうらしいね。4キロなんだよね、しかもね。
イオンとかで言ってるけどさ。
うん。
俺あれだったら、もうカリフォルニア米 100% の方がいいなと思うな。
そうだよね。うん、むしろね、
うん。
普通にカリフォルニア米5キロ売ってくれって思ってる人多いと思うよ。こんだけ高いと。うん、
でですね、豆知識のコーナーなんですけども。
えいへい。
問題、日本の米の関税は何パーセントでしょう
?100?
ではございません。
あ、ございませんか。さすがにそんな高くないですか。
100% って相当高いですからね。
ブロックしてんのかなって思ってました。
いや、もちろんブロックしてるんですよ。ちょっと俺今日それ調べててさ、なんか最近もトランプとの関税交渉の中でトランプが日本の関税は 770% って恐ろしいこと言ってたらしいですが、そんなわけないやんっていう話
で。そんなわけないっすね、いくらなんでもね。
770% って。じゃあ、今市場に出回ってるカリフォルニア米ね、アメリカで買うのの9倍ぐらいの値段ついてんのかと、そんなわけあるかという話なんですが、
うん、
あのね、なんかすげえ変なことしてて、日本はミニマムアクセスとして年間約77万トンの米を無関税で輸入しているらしいです。
無関税なの？
まあ所詮77万トンですからね。
まあそっか、だから量は少ねえってこと。
ちなみに米消費量 の、はい、あの年間は、うん、米消費量は796万トンなんで 10% ぐらいか。あ、案外多いな。 案外多いや、
うん、
まあ、無関税で輸入してるらしいです。でこの枠外の輸入には1キロあたり341円の重量税が課されるっていうことらしいです。
はいはいはい。
だから5キロの袋合うでしょ、
うん、
5キロの袋が全部カリフォルニア米で埋まったとしたら1600円ぐらいの関税がかかるわけです。
おー、
うん、でカリフォルニア米を元々の金額を仮に2000円と仮定しますね。本当かどうか知りませんよ、うん、
はいはい。
だから そうなってくると3600円ぐらいで関税込みで出てくるわけ。
お得ってことになるわけですね、関税があったとしても。まあ今の価格がであったらって話ですけどね。
もしこれが正しい数字であればね。でこれ、うん、でそれをパーセンテージに直すと 80% か。そう考えると結構な関税やな。
俺がさっき言った100に近いな。
近いない
やいや知らんで、今アメリカ何でも物高いからさ、
うん、
2000円どうじゃ済まへんかもしれんけどさ。
っていうことらしいんで、今、トランプさんと関税交渉してるわけなんで、ね、それやったら、この米の関税減らしてもええんちゃうかというところではあると思います。
なんかむしろ民意になってきそうだよね。
うん、
いや7月に選挙あるじゃないですか、
うん。
どっかの政党がさ、米の関税ゼロにしますって言ったらさ。
まあ、それは一つ合うかもしれんな。
結構な人が投票しそうだよね。もちろんそのね、あの農家さんは困るの分かってるもの言ってるんですよ。
まあでもさ、こんなこと言うと怒られそうな気がするんやけど、
うん、
JA が備蓄米止めてるぐらいやったら、それは自業自得と言えませんかね。俺はそう思うんですけど結構。JA 班が止めてはるんでしたわ。
なんで止めてるんでしょうね。全然わかんない
です
ね。
まあ理由はわかんねえですが、あれですね。あんまり勉強せずに浅いことを、
ね、
浅いことを言うべきじゃないんで、この辺にしときますが、まあカリフォルニア米に限らず、タイ米でも台湾米でもいいんでね。
バスマティライスより、よく取れて、グレードの低い、ね、インドとかパキスタンのお米来てほしいですよね。
そうですね。まあでもその辺はあれじゃない、潮流種だからそこまで受け入れられないんじゃないの。
まあね、確かにそういうのを5キロじゃ食い切れるかというとちょっと難しいかもしれないね。
私カリフォルニア米は何度か食べたことありますけども、
うん、
かなり近いですよ。それは日本の米の方がうまいですが、これに慣れりゃこんなもんってなりますよ、あれは。
あ、まあそうなんでしょうね。
特に外食産業の松屋さんとか吉野屋さんとかでカリフォルニア米出されても俺は絶対気づかない自信があるから、
うん、はいはいはいはいはい。
まあそれぐらい近いんで、それだったらいいんじゃないと思うけどね。まあ残念ながらそうすると日本の食料自給率はさらに下がってしまいますが、うん、にしてもそれに関しても何を今更という話ではあると思います
ね。もともと減反してますからね。
そう、自分でね食料自給率を下げてきた歴史がございますんで、それこそ何を今更という話なんで、
うん、とは俺も思う。
だからまあ可能であればね、もっと外国産米入れていっていただいてもいいかもしれないですけどね。まあ農家さんには補助金出せばいいじゃんとは思いますし、とは私は感じますが。
そうですね。
まあという、
はい、家計が苦しい。
家計が苦しいですね、本当。
はい。
で、ちょっとした話題、やったわけじゃないんですが、結構びっくりしました。
うん。
4月10日、トゥゲッターの記事ですけども、油に小麦粉を混ぜてから揚げるという斬新な唐揚げレシピ、本当にそんな方法でできるとやってみたらということで出てまして。
何それ。
面白いなって思って。ね、油の方に粉入れんねんてさ、
うん、油に粉を入れる。
そうだからね、普通の唐揚げっていうのは、
うん、
肉に粉はたいて、はい、衣つけて、はい、それで油で揚げるでしょ。
ですな。
それを油の方に粉入れんねん。まあちょっと後で動画見といて。油に粉をドバーって入れて、それをねぐるぐるって混ぜたら、うん、ちょっと白っぽい油になるんです。
う
ん、でそこに何の衣もつけてへん肉入れたら、
え、肉には衣つけへんのか。
つけない。
ほ
う。そうすると揚げてるうちに粉がその肉にまとわりついてきて、うん、唐揚げができるっていう。そんなことできんの。
ほんまやな。
うん、一番大きいのは楽になるということですね。
まあ、そうだね。
肉に米つけ、肉に
米
つけ、
あ、いや
いや、うんうん、油に粉入れる方が簡単なんで。
なんか、油ドロドロになりそうだけど、それで揚げられるんだね。へぇ。
油ドロドロになるから、その油を何回も使うことはできないでしょうね。
ああ、そうだよね。一回限りだよね。
一回限り。
再利用はまあできないけどね。
うん、でも、家庭で油の再利用なんか、もう今時しないじゃないですか。
まあ、そうね。家で天ぷらとかね、揚げられる人であれば、やるんだ。うちのおかんとかやってたけど、
うん、う
ちまあね、僕なんかは、
うん、うちのおかんもやってたけどね。
やんなくていいよな、あれ危ねえし、
うん、これは結構画期的なやり方なんじゃないかなとは思いましたが、やったことないんでわかりませんけども。今治さんとかはね、家で揚げ物するらしいんで 試してみてはいかがでしょうか。
家で揚げ物しません。
あ、しません。あ、そう。
はい。私もしないし、妻もしないです。怖いんで。
ああ、そうですね。残念。面白かったんで、動画だけ見といてください。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、今回のメイントピック参りましょうか。
はいはい。
これは、すごく話題になりましたね。
うん。
すき家が味噌汁にネズミの混入を認め謝罪。発生当初に公表を控えたことで不安と懸念を抱かせる結果となってしまいました。当該店舗は24日、括弧月から約1ヶ月改装工事のため一時閉店という形で、3月22日、ネタトピさんの記事でございますが、すき家の味噌汁にネズミが入ってたらしいです。
らしいね。俺、写真とか怖くて見てないけど、
まあ
また、渡辺さんは見たと思いますけど。
まあ、見ましたけども。
え、ほんまに入ってたんですか？
まあ、ほんまに入ってましたね。異物混入といえば、ラジオ食堂といえば異物混入というぐらいですね。異物混入には一言言わせてほしいでおなじみのラジオ食堂なんですが、もうこれはちょっと今までの異物混入とはレベルが違う異物混入ということでです
だ
ね。
から、前にあったのはね、食パンの中にね。
ありましたね。尻尾が入ってたというのが。
うん。で、こんがり。で、坂谷さんはね、いや、そんなもんで俺ビビらへんわ、みたいな、こ
はい。
と言うてはりましたけど。う
その論点、最初に処理しとくと、
ん。
さすがに俺もしんどいわ。
え、嘘？俺、坂谷さんは、いや、俺はネズミごと飲むわ、みたいな。
いや、言うわけないでしょ、そんなの。さすがにしんど
ゴッサムシティ尼崎で育った俺にかかれば飲食店にネズミなんかいて当たり前なんだからそんなにビビり散らかす方がおかしいぐらいのマウンティングをどうせ取るんだろうなと思ってたんですけ
や、
ど。
いて当たり前の環境じゃなかったんで。この話、昔、ラジオ食堂で知ったと思うんですけども、僕、人生で、商業施設内でネズミを見たのは2回。2000年ぐらいに大学生の時に大学の近くの居酒屋で見たのが1回と、2005年か2006年ぐらいに名古屋のかなり老朽化したサウナ施設で休憩室でネズミ見た。これ2回。これが私の人生で商業施設内でネズミを見た経験全部でございますんで、そん
ああ、じゃあもう
な、
20年見てないんだ。すごいね。
まあ、
俺も見たこと、飲食店で見たことないけどな、ネズミ。
まあ普通見ないです。
普通見ないですよね。うん。いや、俺見たら即その店出るし。
あまり多くは言いませんが、昆虫はね、見ますけども、飲食店の中で。
ああ、そうっすね。はいはい。
昆虫ぐらいは見ることは今までも人生で何回もあったんで、それはいいん
そ
で
れはあ
す
りまし
が、
たわ。
ネズミはない。ネズミをね、飲食店の中で見るのは人生に1、2回あってもいいかもしれないですけど、さすがに味噌汁の中にネズミが入ってるっていうのはレアな、いい経験をされたんだろうなと、誰もができる経験じゃございませんので、とは思いましたけれども。
いや、でもちょっと、俺、これ、さすがに利用者かわいそうすぎるわ。まあ、SNS にアップするんだというのはいつも思いますけど。
で、最近ね、ラジオ食 堂
はい。
で言ってる話として、
はい。
ほんまかっていうのは、いつも言ってるわけでは
い。
す。異物混入問題として、直近であったのは1年前ぐらいに、丸亀製麺の、
ああ、ありましたね。
なんか、サイゼリヤのサラダかなんかにね、カエ
はい
ル
はい
が
はい。
入ってたと。そういうの
ああ。
に関しては、嘘ですよねっていう話をずっとラジオ食堂はしてたんですけども、嘘か本当かわかんないですけれども、それを信じる根拠もないですよねっていう話してたんですけども、
そうだね。
今回非常にでかいのがですね、ゼンショーグループさんが謝罪をしてしまったという。
事実確認として認めたってことですもんね、今回
そう
は
な
ね。
んですよ。もしこれがなかったら、俺はいつものごとく、まあこれもうあれですよねと、吉本新喜劇に出てくるヤクザがよくやってるやつですよねっていうふうに言ってたと思うんですけども、ゼンショーさんが認めてるんですよね。だから、おそらくかなり高い確率で発生してたんでしょうと。
まあ、そうっすよね。
書いてありますね。当該店舗にてお客様より従業員へ、喫食前の味噌汁に異物が混入しているとのご指摘をいただきました。その場で従業員も目視を行い、異物が混入していたことを確認していますと。ここまで書いている以上、それはあったと思われます。で、ここから先が重要な点なんですけども、混入原因について調査を行った結果、味噌汁の具材をお椀に入れて複数個準備する段階において、そのうちの一つのお椀の中に異物が混入していたと考えられています。当該従業員が提供前に商品状態の目視確認を行ったため、異物に気づかずに提供が行われましたということです。で、ここをね、もうちょっと詳しく説明します。こういう牛丼チェーン店で味噌汁を出す時ですね、お椀を置く、そこに具を入れる、その上に味噌汁のスープを入れるっていう、そういうオペレーションをやります。で、すき家さんが言ってるのは、そのお椀と具の段階でネズミが混入していたと言ってるわけです。 気づくやろっていうのは、まあ、とりあえず横に置いといてですね、そこのお椀にグープラスネズミが入っている状態で味噌汁を注いだと言ってるわけなんですね。
うん、
今治さんどう思います？これに関して。
最初そのネズミが入った味噌汁っていうことは、ネズミが煮込まれた状態で出てきたんかなって思ったんですけど、
そうですね。
でも、よくわかんなかったのは、こう、生きたネズミが入ったものを出したのか、
あ、死んで
ネ
ます。
ズミの死骸が入ったものが出したのか。あ、死骸ですか。あ、じゃあ、もうネズミごと煮込んでたわけですよね、やっぱり。
いや、でも、すき家さんはそう言ってないです。
うん、そう言ってないっすね。でも、そうとしか思えないですよね。
まあな、まあそうやな。
てか、普通にタイミング良すぎるじゃないですか。味噌汁のお椀が店員の前に5個あります。そこに味噌汁つぎます。そこにたまたまね、ちょろちょろってネズミが取り掛かってボチャンと入りました。その時入ったら、そしたらなんかまたバチャバチャ言って出たりしますやんか、ネズミやったら。
まあ、さそうでしょうね。
でも写真をゆっくり撮れたってことは死んでたはずでしょ。
死んでましたよ。
だから、ネズミ汁を出したわけですよね。
まあ、すき家さんはそうおっしゃってないですけ
そうは言ってないけどね。状況証拠的に言うとそうとしか多分思えない。
お椀を並べて、具を並べるときに、すごい都合よく、死体のネズミが天井から落ちてくる、もしくは水平に飛んできて、味噌汁のお椀の中に入ったと、想像しにくい状況が、ここでは語られておるわけなんです。
20年前のマトリックスかみたいなことが起きないとありえないじゃないです
あ
か。
りえない状況がね。で、ここでポイントになってくるのが、
はい。
味噌汁を何で注いでいたかです。
お玉ちゃんもいますの？
ああ、まあ結論から言うと、お玉であってるんですけども、牛丼御三家の吉野家と松屋
うん、
は、
そうだよね。
味噌汁サーバーでついています。
そうだよね。で、サーバーでついてたらね、ネズミも何も入りようないもんね。
そうなんです。けれども、僕は調べた、もしくは近所のすき家に行って目視確認した結果、スープジャーって言うんですけども、鍋に蓋がついてて、あれ、ファミレスの、
ああ、はいはい。ああ、ファミレスのスープバーですよね。
そう、スープバーで使ってる、あれ、あれが
はい
置い
はい
てあっ
はい。
て、そこからお玉で継ぐのがすき家スタイルなんですよ。
大変やな、すき家の店員さん。
なので、普通に状況だけ考えた場合、そのスープジャーの中に生きているネズミが入り込んで、スープジャーの中で死んで、それが味噌汁の中にネズミが入った原因と考えるのが、まあ、自然だと思います。
それもなかなか難しい話ですけど、まあでもきっとそうなんでしょうね。
まあ、かなり確率は低いと思いますよ。スープジャー、
蓋してますからね、蓋。
そう、蓋ついてるから。だからそれも相当低いんですよ。5チャンネル等を確認してたらですね、元すき家店員公認みたいな話があって、で、その方が言うには、忙しい時蓋を開けっぱなしにしていることはあるらしいです。
それはあるでしょうね、確かに。
だからその営業時間の中で短いタイミングの中でネズミが入る可能性はゼロではないと、まあ相当低いとは思いますけど、
まあ、ゼロではないって便利な言葉ですからね。
まあそうですね、まあありとあらゆる可能性はゼロじゃないですからね。
ねえ。
ということで、そこはやっぱりあれじゃないですか、すき家さんも今治さんが言うみたいにネズミ汁出しとったんかいわれという、そういう批判を避けるためにこういうことをおっしゃってるんじゃないかなとは想像します。おそらくは。まあ、そりゃそうだよね。だってそうなってくると、その異物混入の被害者が店員にネズミ入ってるって言った人以外にも広がってしまいますんで、ね、一日お客さん全員に対して異物混入のそれこそ謝罪なり賠償なりしないといけない可能性がありますんで、だからそ
まあ、そうだよ
こは
ね。
避けたかったんでしょうね、ここを読む限り。
あ、だから、まだ第三者委員会みたいなものは多分できてないんですよね。
まあそこまでにはなってないんじゃない？多分。その法律的な手続きに関しては、保健所が入って検査して OK もらってますんで、だから別にここから第三者委員会やなんやという話にはならないと思いますよ。
いやーも
これはこれで終わりの話なんですけど、
う。今、ホームページ見てるんですけど、異物が店内に侵入した経路については、当該店舗の大型冷蔵庫の扉が店外に面しており、その下部に設置されたゴム製パッキンに乗じて壁上から侵入した可能性が高い。
まあ分からへんけどな、
それ
そ
はわ
れは。
かるけど、なんで味噌汁に入ったかわからへんな。あ、でも書いてあるわ。また、お椀への混入は、味噌汁の具材を入れたお椀を大型冷蔵庫で一時保管していた間に混入した可能性が高い。
ああ、そっか。そういうパターンもあるんだな。
具材の中にもともとネズミが入っちゃったんだ。
ね、具材は大型冷蔵庫の中に入ってるんで、だからそれをトングとかで、一個ずつ出していくわけなんですね。で、その具材の中にネズミが入ってて、それを気づかずに、バイトの人が、ワカメとかと一緒にネズミも入れたっていう話ね。ことあんのかとは思うけど。
お客様に提供するまでに一連の画像を確認したが、当該異物が鍋に混入する様子は確認されませんでした。
ああ、そういうことか。監視カメラで何時間か見たら、鍋に入ってるのは確認できなかったってか。
そうそうそう。
なるほどな。
だから、まあ、その、不幸なお客様、 お一方以外は、ネズミの影響は受けなかった。
それはそれでほんまかとはなるけどね。
このように、すき家公式ホームページには書いておりますね。
なるほど
は
ね。ということで、謎多き事件でございました。はい。
ぁ、あ。謎多いね。
すき家さん、これからどうするかっていうと、まあ、そうそうスープじゃやめんじゃねえかっていう話はあるとは思います。ただ、
そうだよね。スープシャーやめるのが一番いいよね。
ただ坂田にはですね、
はい。
牛丼御三家の中では、すき家の味噌汁を一番高く評価してますんで、
ああ、そうなんですね。
松屋は論外、吉野家とすき家比べたすき家の方がうまいだろう普通というのが僕の主張なんで、だからもしかして、そのスープジャーをやめると味が落ちる可能性がある。サーバーにしたらまずくなる可能性があるんであれば、スープジャーでやってない、ほしいなという感じはしますけど、まあ、ただ、企業のリスク管理という意味合いではサーバーに変えた方がもしかしたらいいかもしれないですね。まあ、あと、こんなレアな事件、ここから先起こる可能性は相当低いと思いますんで、
はい。
まあ、そこまで変えなくてもいいかなと、かなりゼロリスクに近い話かなとも思いますけども。
ああ、そうなんですね。なるほど。今治はスキヤ行かないです。
あら、残念。
いや、もともと行ってなかったですけど、もう、ああ、さすがにちょっと怖いわ。
あ、本当。
もう見るたびに考える。考えるっていうか思い出す。見るたびに、この看板を。
気にされるんですね、そんなことを。
しますよ、そんな。
いや、もうそれ、交通事故より低い可能性ですよ、そんな。
ある種のトラウマ、まあトラウマとか自分が経験してないですけど、
ああ、そうですか。まあ、それはしょうがないですね。まあ別に、好きやなくても生きていけますからね、人は別に。
まあ実際そうなんですよね。
はい。
吉野家さえもほとんど行かないぐらいなんで、
そうですね。昔、吉
そう
野
なんで
家
すけ
の
ど、
株主でしたけどね。
そうそうそう。これまでは選択肢に困ったら、最後の手段としてすき家に行くみたいな可能性が一応理論的にあったわけですよ。それがなくなりましたね。
残念ですね。すき家さん聞いてますか？
まあ別にね、潜在的な顧客でも何でもなかったですけども。
まあ、確かにね。
ね。大丈夫。
まあ、
僕がいなくても、すき家はやっていける。
まあね。ちなみに私はこの事件があってすぐすき家行きました。
ああ、そう
これはすげえどうでもいい情報ですが、
やっぱり、
人はネズミ食えますよ。
なんかそれはフランス革命時代の話をしてるのかい？
昔畑正憲さんのエッセイにネズミ食べたって書いてましたよ。
マサムルさんってムツゴロウですよね。
ああ、はい。ムツゴロウさん、東大時代に食べたって言ってましたよ。
ああ、まあ、あの人はな。
火通せば大丈夫だよ。
そう？
YouTuber の夜食ハンター竹本さんも食べてたよ、この前。
ま
まあ、ほんまとし
あ。まあ、
か言い
そう
ようい がない。
う、そういう実例持ってきたらそれこそキリねえけどさ、食ってねえ実例の方が多いから。
まあ、そうだね。まあ、そんな話はいいや。はい。ということで、すき家
はい
さ
はい。
ん、災難でしたね、ほんとね。
ありがとうございました。さようなら。これから頑張ってください。
はい、そうですね。今治さんという顧客をなくしちゃいましたね。残念です。はい。
はい。
はい、ということで、マクドナルドのコーナーです。
はい。
大きく4月に関しては外れましたが、5月に関しては当たりました。よかったですね。
当たったって言えばいいのか、外れたって言えばいいのか、微妙なとこですね。
チキンタツタが食うでしょう。これは当たりました。ただ、チキンタツタのメニューは油淋鶏になると予想しましたが、タウタウ南蛮チキンタツタになりました。残念。間違い。
だようなもんですけどね。
で、先月のニュース会では、ご飯タツタ回避ということを申し上げましたが、男、マクドナルドさんは、米高騰の時代にも負けず、ご飯タツタ出してくれました。価格は500円高い。まあ、それはいいんですが、まあ、我々の予想は大外れだったということになります。
そうですね。ご飯チキン竜田、やらねえんじゃねえかっていうのは、もうちょっと考えてもよかったなって反省してます。
ああ、ほんまですか。
パンのチキン竜田より50円今回高いんですよ。
それもすげえ話だけど。
でも50円上げれば1割上がるわけだから、1割上げればそれは確かに米でも吸収できるよなって、いくら米が高くてもですよ。
まあ、できるでしょうね。
っていうのは思ったので、価格差を設けてご飯チキンタツタを売り続けるっていうところは別に予想できたなっていうのはちょっと思いました。
もうイケイケですからね、マックドさんは。
あともうマクドが高いじゃないですか、全般的に。てかまあ日本中いろんなものが高くなってるんで、まあでもその中でもマクド結構高い方じゃないですか。
そうですね。
ご飯チキンタツタ今回、500円？いやでも確かに高いですけど、でも他のバーガーと比べて別にもう高くないじゃないですか。
まあ、
比
そ
較
れ
の
は、
問題って言えばね。
それはそうだね。
だから500円でご飯チキンタツタ出すやろって言ったら、あ、はい、みたいな。そうっすね、みたいな。
そうですね。まあ、あとは、コラボがコナンであったことは予想できればよかったですね。予想できなかったですけども。結構珍しいですよ。こういう砂利ガキ向けのね、キャンペーンは、マクドナルドさんよくしますけども、何回もやるのは珍しいですね。 コナン去年もやりましたからね、キャンペーン。で、今年もやるっていうのは結構珍しい話なんで、これを当てれればでかかったです。まあ当てれるとは思いませんでしたけども。まあ、それだけ前回よく売れたということだと思うんですけども。はい、コナンはすごい、そういう感じでした。で、一応、新メニューをですね、サムライマック食べてきました。
お疲れ様です。
炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ、炙り醤油風卵ベーコン肉厚ビーフ、これがね、出てまして、本当は卵ベーコン食べたかったんですけども、今日行ったら売ってなかったんで、しょうがなく、
んなことあるんだね。
あるね、ダブル肉厚ビーフ食べてきましたが、まあ、これは美味しかったです。
あ、よかったです。そうな
はい。
んだ。いや、なんかその、売ってないってことに僕今すごくびっくりしました。
いや、あるねんって、それ結構。
なんか、店によっては材料が一時的に足りないみたいなのがやっぱあるんですかね。だ
ある。
から今回の場合、卵足りねえみたいな。
あるあるある。俺だってさっき言ったら、卵、肉厚ビーフもなかったし、チキンタツタでさえ販売してなかったんだよ。どんだけやる気ねえんだ、日暮里のマクドナルドは。まあ結構ありますよ、それは。まあ、
物流の問題なのか、なんか売れすぎてんのかよくわかりませんけど。
わかりませんけどね。はい。サムライマックのね、感想なんかまあ別にいいですよね。久しぶりに言いますが、値段に目つぶればうまいです、これは。はい。
久しぶりに聞きましたね。
そうですね。では、予想に参りましょうか。5月の新メニュー、5月の中旬から下旬にかけて発売されると思いますが、何になるでしょうか？
照り焼きです。
まあ、そらそうだな。照り焼き結構続いてるからな。去年が恋する大人の照り焼きキャンペーンっていうことで、あ、大人が恋する照り焼きか。まあ、どっちでもええけどな。
香ばし醤油マヨ卵とか、
旨辛チーズ
ガ
の照
ー
り
リック
焼き
バ
か
ターと
な。
か出したんですよね。そうそうそう。
出してたんですけども、結構この季節は照り焼きを出す傾向があるみたいです。過去にも何回か出してますんで、かな
そう
り
だね。
硬い予測になるとは思います。で、問題はですね、どんな商品を出してくるのかと、もしコラボ先があるんであれば、何とコラボしてくるかっていうことですよ。照り焼きなんかはまあ硬い予測でいいけどね。
まあ、3月のてりたまはチーズでしたからね。
そうでしたね。
チーズてりやき？何にも面白くないですね、これ。あと、2023年は6月でしたけど、北海道、大阪、博多っていう、
ああ、
なん
な
か
るほど。
地域性のフィーリングみたいのを出してきたんですよね。
なるほど、そういうのもやってたと。
いや、なんかね、アニメ、またもう一回来ねえかなってのはちょっと思ってんですよね。
はあ、なんで来んの？
いや、それがわかんないですよ。僕アニメ全然わかんないから。いや、なんか、大分の空港が今、ハローキティ空港になってるって話ご存知ですか？
そんなやってるんや。は
やってるんですよ。しかもこれ半年限定なんですよ。で、なんでかって言ったら万博なんですよね。
あ。はあ。ああ、なるほど。
まあ、一応ほら万博やるから、インバウンド向けにマクドも売りたいじゃないですか。
ああ、なるほどね。
ってなるとコンテンツでアニメとまたコラボするんちゃうかっていうところまでは思ったんですけど、
わかりました。
はい。
AI さんに聞いてみます。
おお、なるほど。
海外人気。はい。Google AI さんが教えてくれてます。海外で人気のある日本アニメ作品をランキングにまとめると、1位は鬼滅の刃、2位は呪術廻戦、3位は進撃の巨人という結果となっています。
なるほど。どれでも良さそうやな。
いや、もう鬼滅の刃は来ないでしょう。もう、賞味期限切れてますよ。あ、4位がワンピースらしいな。
ああ、ワンピース海外にもね。
まあまあ、あと国内でも人気ありますし、砂利向けっていう共通点もありますんで。ワンピースはあるかもな。というか、ワンピースって何回かマクドとコラボしてなかったっけ？
してたんじゃないかな。
2023年、2年前にやってますな。
マクドさん平気で2年前にやったことです。平気でやってきますからね。
まあ、コナンさんは2年連続でやってるじゃ
ええ、
ないです
連投
か。
ですからね。はい。
テリヤキとワンピースでいきますか、今回は。
結構いいと思いますよ。かなり硬い。
硬くないよ、別に。ワンピースは硬くない。まあまあでも可能性としては合うかもしれない。で、メニューはいつもの傾向だと、テリヤキプラスなんかと、テリヤキチキンプラスなんか、これが2対1で出てくるんで、
そうですね。あと、まあ、ご飯が出てくると思います。
まあご飯は出るでしょ
いや、やるとだよね、いかにもね。
う。まず、卵テリヤキは食うと思います。テリタマとどう違うねんっていつも思いますけど、そういうことを臆面もなくやってくるのがマクドナルドさんの怖いとこなんで、それはあると思いますし、あとはタルタルは使ってくると思うんで、
あれから連投で来るか？
いや、タルタルはね、貯金多いですよ。うん。
あ、そうですか。そっか。
卵、タルタル、ガーリックバターなんだよな。ガーリックバター来んのか
そう
な？
だね。
ガーリックバター評判悪かったからな、俺の近くでは。はい。じゃあ、卵と、チーズ？チーズなんか重ねてるやつね。チーズチーズとかそういうやつね。と、あと、鶏に関してはタルタル。まあ、こんな感じかな。
で、ワンピースコラボ。
ワンピースコラボ可能性は低いと思うけどな、俺。
いや、わかんないですね。まあ、ハローキティコラボかもしれませんからね。
ハローキティは、いや、ないわけじゃないけどな。
キティ先生何でもやりますからね。
まあでもキティ先生ギャー高いじゃないですか。
ああ、まあ高いんですかね。まあ高いかもしれませんね。確かにね。
まあそんな感じだと思います。はい。
はい。
じゃあ新メニューのコーナーです。
はい。
今回は3つございまして、1つ目、こちらネタトピさんの4月8日の記事です。野菜多め、超味濃いめ、ニンニク強め、インスパイア系松戸牛飯がついに全国へ。野菜
マ
増し大盛りは1290キロカロリー。すごいな。松屋がニンニク野菜牛飯を本日8日、4月8日ですね、火曜日発売、別添え背脂、醤油だれでさらに味濃いめにということで、これは話題になりましたね。というか、松屋さんね、ここ最近、新メニューの開発速度が早すぎる。今月なんか3つ新メニュー投入してますからね。
そっか。
そうですよ。4月の最初ぐらいにアフリカかどっかの郷土料理のやつ出してま
出し
す。
てたね、出した出した、確かに。
名前忘れたけど、中旬にはこのニンニク野菜牛飯出してるし、来週チーズバーガー牛丼出すねんで。
あ、確かに、そうだ、チーズバーガー牛丼ってありましたね。
チーズバーガー丼か。
うん。
出すわけですか。早いよな、松屋さん。で、これが、二郎牛丼とも言うべき、ニンニク野菜牛飯。いろんな界隈で話題になってましたんで、僕もね、食べてきましたんで、美味しいんでし
あり
ょう
がとう
か。
ございます。はい、どうなんでしょうね。
ね、
はい。
どうなんでしょうね。二郎の頭乗っけたご飯は美味しいに決まってますけど。
まあ確かにね、二郎の頭が米と合わないとは思えないですね。
ですけど、牛飯いる？それ。
確かに。
牛の頭いる？ってなんねんけどね。はい。
ほんまや。
はい。これが一つ目でございます。で、二つ目。これもかなり話題になっておりました。日清食品世界のカップヌードル14種のスパイスマーダータン発売、シビ辛グルメ再現ということでですね。日本食料新聞ですけども。日清食品は4月14日カップヌードル14種のスパイスマーダータンを全国で新発売する。世界のカップヌードルシリーズは世界各国で親しまれている料理や素材をレシピにこだわって再現した商品で、いつものカップヌードルとは違った味わいが楽しめるということで、今回は中国四川省発祥の料理マーダータンをカップ麺で再現したということです。世界のカップヌードルといえばですね、ヒット商品が多い日清のシリーズでして、今治さんが一番好きって言ってるカップヌードルシンガポール風ラクサもこれ世界のカップヌードルですし、
そう
で日本でもはやメニューとして定着しちゃった感があるですね。パクチー香るトムヤムクンもこれも世界のカップヌードルブランドから出てるわけで、だからヒットメーカーなんですよ、この世界のカップヌードルって。まあそれに今回新商品として14種のスパイスマーダータンが出てきて、まあこれは食べないといけないでしょうと。で、去年のね、ヒット商品であるカップヌードルタンタンの出来の良さっていうのもあったんで、中華料理のマーダー系の味付けっていうのは日清で掴んだものがあるかもしれないということで、今
ほら
回
ね。
いただいてまいりました。美味しかったんでしょうか。はい。気になりますね。
はい。
はい。で、最後、ロケットニュースさんの記事なんですけども、こちらは4月18日のニュースです。セブンのオレンジチキンの精度が高い。これはマジで伝統的なアメリカのオレンジチキンのクオリティという、そういうニュースが出ておりまして、
お
セブンイレブンで世界ご飯万博っていうキャンペーンをやっておりまして、
あ、そうだったんですか。知らなかったです。
はい、大阪万博とね、
ああ。
期をいつにしてやってるらしくて、例えば4月の前半で言うと、ベトナムのバインミーとかですね、中国の
おお。
マーダータンとか、ハワイのサーモンポキ丼とか出してたわけですよ。
はいはいはいはい。
で、今回これは、この世界ご飯万博の第2弾ということで、セブンで、あのオレンジチキン、パンダエクスプレスで有名なオレンジチキン
はいはいはいはいはい。
を出してきたと。俺、オレンジチキンそもそも食ったことねえから、これ食べてみたいなと思って。はい。で、ちなみにね、これ、ロケットニュースさんの記事なんですが、こう書いてますね。これはマジに精度の高いオレンジチキンだ。思わず、ステイツ時代を思い出したレベル。こういう商品は往々にして変に日本人向けにアレンジされているものだが、オレンジチキンは元より日本人の味覚に合うことも精度の高さに貢献しているのだろう。繰り返すが、マジで本場の風味に仕上がっている。なんなら本国アメリカのアジア系店主がやってるよくわからない店のオレンジチキンよりうまいまであるってロケットニュースの記者さんが言ってまして、
めちゃめちゃ褒めてますね。
ああそうなんて、いや俺オレンジチキン本物食ったことないから、これ食っても
いやー、
精度が高い
そう
か
なん
どう
だ
かわ
よ。
からへんねんけどさって。
ほんまやで。俺もだ。
まあでも、ロケニューの人がそう言うんであれば、これ食べたら、俺もオレンジチキン食べたことになるんじゃないだろうかと思って、
お前はパンダエクスプレス行ったことになるわ。
行ったことになるっていうね、そういう三段論法が使えるんではないかと思いましたんで、いただいてまいりました。はい、今回はこの3つでございますが、1つ目なんですが、二郎牛飯松屋さんですが、惜しい。
惜しい。ああ、じゃあいいとこは行ったんですね。
いいとこは行ってましたね。まあ、もともとね、児童の頭で飯を食うっていうのは、関東の、 あの、児童系の店でありまして、立川の方にマシライスっていう、児童の味付けのひき肉でご飯食べようみたいなのもあるし、そういうジャンルがあるんですよね。で、
はいはいはい。
児童の麺抜きとご飯セットとか、そういうメニューもあるぐらいなんで、
うんうんうん、
まあ、これはうまくて当然。で、実際、松屋さんが作った児童の頭も、まあ、よくできた、あ、これこれっていう形だったんで、まあ、僕は結構美味しいなと思う。で食べたんですが、
はい。
牛の意味が全くない。
ジローって多分キャベツともやしですよね、元は。
ああ、
そ
その
、
うです、そうね、はい。
頭の野菜部分は。それだけで飯が食えちゃって、肉いらんみたいな感じなんですか？
多少豚肉の切れ端は入ってますけども、
あ、もともと入ってるんや。
入ってるんですが、牛丼の上にこの二郎の頭がトッピングとして乗っかってるんですけども、
ああ、なんか牛と豚喧嘩しそうやな。
喧嘩もしないね。
ジローが強すぎる。
もう全然味しない、牛の。
いらんな。
これは本当にいらんなと思って。まあ、これはね、多分、松屋さんなりのオペレーション上の理由等、などなどがあったんだと思うんだけれども、素人の無邪気な要望としては、合盛丼の方が多分美味しいと思います。
アイモリ丼。
牛丼の上に、この味がやたら強い、この二郎
はいはい、
を
乗せるんじゃな
乗
くて。
せると、牛飯の味がなくなっちゃってっから、
だって上から食うからね。
そう。だから、横に分けましょう。そうするだけで、全然印象変わってくると思いますんで。
ああ、
は
でもそれだったら別にそこまでオペレーション上、まあ、若干めんどくさいけどね。
い。うん。そっちの方が満足度が高いメニューになったんじゃないかなと。まあ、でもそうなってくると、牛飯いるかっていう話になってくるんで、それはそれで、あれなんかもしれませんけどね。
確かにね。
で、もう一つ。
はい。
普通に豚肉乗っけてくれよと。牛じゃなく
お
て。
ー。ああ、牛じゃなくてね。
うん。
まあ、それは難しいんやろうな。
いや、多分それは難しいんだと思うんですけどね。松屋さんは結構豚肉に強いことが、それはもう皆さんご存知の通りなんですけども、
そうだね。
先月ぐらいにサムギョプサル定食って出してて、
はいはいはいはい。
それの完成度が結構高くて、ああ、やっぱ松屋さん豚肉扱いうまいなと思ってたんですが、だから僕の理想としては、ご飯の上に二郎の頭を乗っけてください。まあ、これはご飯によく合うし美味しいですと。その上にトッピングとして豚バラを焼いたやつを並べてくださいと。それでかなり美味しいものになると思いますが、それは焼いたくないと思うんで、しょうがないかなとは思います。
そうですね。
いや、まあでも普通ね、豚と合わせでしょうよ、こんなん。
まあ、それはそうです
な
ね。
んで牛と合わせてんのよって思って。
まあ、楽だからですよね。
まあ、かもしれないけど。
いちいち焼かなあかんや
まあ、それがめんどくさいんやと思うんやけどね。
え、だってこれってさ、このニンニク野菜炒めなあかんわけやん。
いや、炒めてはないと思うぞ、これ。
炒めてないのこれ。
多分ね。
お、セントラルキッチン作り置き方式で温めてんのかな。
と思う。
あ、そうなんや。
まあ、も
ま
ともと、二郎炒めないですからね。
あ、でも、二郎はまあ、そうかもね。
湯通しするだけだから。
はいはいはいはいはい。
という感じですね。惜しい。まあ、まあ、僕はまあ、この路線もうちょっと進めてもいいんじゃないとは思いましたけども。
坂谷さんはもともとかなり二郎ハマってたことありますからね。
そうですね。まあもう、あんまり食わないですけどね。
今は食わないでしょうけどね。
これ頼んだら、
はい。
別添えで、ニンニク醤油っていうのがついてきて、
なんか小鉢っぽいのありますよね、これ。
背脂醤油だれ
ああ。
っていうのをトッピングで好みに合わせ味濃いめにカスタマイズも可能ですって書いてあるけど、こんなもんかけたら塩辛くて食えたもんじゃないと思うよ、多分。
ああ。
いや、通常の状態でさえもかなり
しょっぱいの
しょっ
に。
ぱいのに さらにかけんのってなったけどね。
だからもうこれテイクアウトにしてご飯3合ぐらい食う気持ちで。
いや、まあ実際そういうとこだとは思うんだけどね。はい。まあそんな感じでした。で、次、14種のスパイスマーダータンですが、すごくよくできてると思いましたが、カップヌードルとしてのハマる味ではないなとは思いました。まあ確かにね、マーダータンの雰囲気というか味はよくできてて、今林さん、マーダータン屋って行ったことあります？今、都内で
一応、
めっちゃ流行ってる。
一応あります。あります。
あ、あるか。コスパ中の、今治さんはなかなか行きにくい場所だと思ってましたが。
一人では絶対行かないですけど、職場でお昼行こうみたいな時に、
連れて行かれましたが、それ
連れて行
は、
かれるってことはあ
まあ、
り、
ご愁傷様ですね。2000円ぐらいかけていきますね、あれ。まあ、あの味ですわ。はい。あの味がかなり再現されてて美味しかったですね。で、マーラータン屋とかあの辺の店に行くと相当辛いですけども、そこまで辛くはない。その辺はマイルドにされてる。でも雰囲気、スパイスの風味とか、まあ花椒の痺れとかそういうのはちゃんとできてたんで、だか
なるほ
らマーラータンがすごい好きなんですっていう人にとってはかなりおすすめできるメニューだと思う。
まあ値段もお安いでしょうしね。
そう。
200円台ぐらいですかね。
200円台ぐらい、まあね。
まあそれぐらいじゃないとね、さすがに。
うん、まあそうですよ。だから、僕はすごくいいメニューだなと思いました。ただ、カップヌードルのハマる味ってあるじゃない。
はい、わかります。
カップヌードルラクサとかはそうだと思うんだけども、カップヌードルタンタンとかもそうなんだけれども、結構味尖らせてきてるところがあって、で、それが、まあ、ハマる味につながってるんだけども、そういうタイプのカップヌードルではないんで、マーラータンが好きな人じゃないと、継続的には食べないかなとは思う。カップヌードルだったら、まあ、僕は他の方が好きかなと思うな。カップヌードルは、尖ったというか、ジャンクな味わいを求めるとこなんで、まあ、普通にやっぱり僕の、カップヌードルの心のベストワンは、カップヌードル欧風チーズカレーですから、
なるほど。
そこは超えてこないですね、なかなか。
あれ、欧風チーズカレーって、あれ普通に売ってるんでしたっけ？まだ。
売ってるよ。最近食ったよ、
お、そうかそうかそうか。
俺。うん。
いや、私、未だに普通のカレーばっかり。
癖になるよな、普通のカレーは。
なんか、あれにロックオンされると、
うん。
なかなかあれ以降のものがいけないというかですね、そういうのはありますね。
そうですね。なんで、本格的な味を求める人には結構勧められるんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん、ただ、カップヌードルの想定ユーザーからは若干外れるのかなとかは思う。そういう意味合いではね。
そうか。難しいね、やっぱり新しい商品を作るっていうのは。
そうですね。まあ、日清らしくよくできた商品だなとは思いましたけども。はい。で、おでんチキンね。こういうの食べてきたんですが、今治さんっておでんチキンで食ったことある？
外しながらないんですよ、私。
あ、ないんですか。いや、俺、おでんチキンっていうぐらいだから、かなり酢豚的な甘酸っぱいもんだと思ってたんだけど、そうでもないんだ
なん
ね。
か、甘いんじゃないんですか？甘酸っぱいというより。
甘くない。
甘くないんだ。あ、じゃあ俺全然わかってないや。
もうほんと酢豚食うんだって、まあこれチキンだけどね、思って食ったら、あら、割と上品というか すんごい薄味にしたヤンニョムチキンみたいな感じ。で、
おいしいのか？
いや、美味しいですよ、それは。なんだけど、オレンジチキンっていうぐらいやから、めちゃめちゃオレンジの味すんのかなって思ったら、全然そんなことなくて。うん。だから、揚げたチキンに、まあ、ちょっとだけ酸味の効いたソースがかかってて、で、それは美味しいんですが、オレンジの風味は結構します。うん。だけど、それはどちらかといえば、隠し味とまでは言わないけど、2番目、3番目の、味付けで、こんな上品な料理だったんだって俺びっくりしましたね。
そうなんだ。
うい
やー、やっぱちょっとアメリカ行った時パンダエキスプレスで食っときゃよかったな。
ん。うん、そうですね。
あの時は、まだ行く機会があると思ってたんですよね、アメリカに。
もう一生行けませんからね。
そうなんですよ。
アメリカなんか行ったら40、50万飛んでいくんじゃないかって思いますもんね、本当は。
本当にとんでもないことになると思いますよ。
おでんチキンっていうね、グローバルで言うとめちゃめちゃ有名料理なんで、ちょっ
まあ、
と、
そうだよね。
食べてみてほしいですね。ロケットニュース基準ですけど、めちゃめちゃ本場の味に近いらしいんで、試してみてく
ロ
ださ
ケ
い。
ニューが言うことは一定信頼できる。
そうかな。
まあ、
ライターによって全然内容もクオリティも違うからね。
いやー、そうなんだよね。あれは本当に、でもね、本当に数が多い、本当に僕はマッチョなメディアだなって思うので、ロケニューは。
ああ、確かにね、そうですね。新メニューのコーナーでした。はい。で、最後。恒例のスイーツコーナーです。夏に片足踏み込んでいる日本国ですが、まあ、
もう暑いっすからね。
ここはアイス行っとこうということでですね。これ前から売ってるらしいんですが、セブンプレミアムの金のアイスというのを買ってきました。
アイスってあるんだ。俺それ知らんかった。
毎年恒例商品で出してるらしくて、4月にも新商品、リニューアルとしてこれ出してるみたいです。
何味みたいなのあるんですか？バニラとか。
そこはもう金のアイスなんですから、バニラに決まってるじゃないですか。
あ、なるほど。
金のアイスっていうぐらいなんですから。
正統派のバニラでいくということだね。
マダガスカルバニラ、金のアイス。
マダガスカルバニラ。知らないけど、なんか、あるんでしょうね。
はい、これすごいよ。400円もするんだよ、これ。
え？
金のアイスっつってね、普通の道の駅のソフトクリームと同じぐらいの大きさなんだけど。
なるほど。じゃあ結構大きいんだ。
うん。まあ、そこまでいかんかな。こういうコンビニとかスーパーで売ってるソフトクリームの形をしたコーンとバニラアイスですね。まあ、うまいね。
まあ、そうでしょうね。ラジオ食堂恒例。
リテラシーのない坂谷がうまいねとしか言わない、これ。
僕もそうですけど、スイーツに対する表現力がね。
アイスマン渡辺さんの金のアイス表を引用しときましょうか。 金のワッフルコーン、ミルクバニラの誕生は2018年6月。あ、そんな前からやってるんや。まあ、その頃は400円みたいな値段じゃなかったと思うけど。2019年、2020年と毎年リニューアルを行い、毎年進化しているらしいです。はい。美味しさを貪欲に追求するセブンイレブン、パッケージはゴールドを基調した高級感のあるデザインそのままに細部の特徴が変わっていますということで。北海道産生クリームと北海道産牛乳を使用した濃厚でコクのあるミルクアイスはこだわりのアイスクリームグレード。前作に比べてよりコーンと相性バランスを追求の生クリームと牛乳の配合を見直していますって。金のワッフルコーンの魅力はアイスだけではなくコーンの美味しさです。北海道産の無塩バター、有塩バター、発酵バターの3種類を使用し、香ばし
お
く
すげ
味わ
え。
いに仕上げています。
はい。
バター風味がしっかり効いたコーンと濃厚なミルク味のアイスの相性は抜群。またワッフルコーンの内側にはホワイトコーティングを施すことでアイスの水分はシャットアウト、カリカリの食感が楽しめますと。セブン&アイ自慢の最高グレートアイス。そりゃそうですよ、400円もしますからね。
いや、ほんまやで。
期待を裏切らない美味しさ、進化を続ける木のワッフルコーン、ミルクバニラ、ぜひお近くのセブンイレブンで探してみてください。これ2021年の記事なんですけど、その当時は300円だったらしいです。今は400円です。
ああ、400円ね。1.3倍ぐらいか。
まあ、しかし、所詮我々のリテラシーでは、400円の価値を見つけ出すのは難しいですね。
いや、でも400円の価値はむずいな。だって、エッセルスーパーカップ3個買えるね。今130円ぐらいだから、エッセルスーパーカップ。
スーパーカップも高くなったね。
そうなのよ。もう100円じゃ買えない。
もちろんね、アイスもうまいし、このコーンもうまいし、このマダガスカルバニラの風味の良さっていうのは俺には全くわかんないんだけど、相当うまいアイスクリームであることはまず間違いないんだけど、400円の価値を探すのは難しいな、さすがに。最近、今治さんが大好きなミニストップのダブルシュークリームを食べてみたんですけども、
おう、いかがでした？
あれはすごいね。
でしょ？あれって100円ですからね。
いまだに100円で売ってるもんね、あれ。
108円ですよ。あれはエグいっすよ。仕事で疲れた時になんとかあれで糖分補給して職場にもう一回戻るみたいなのが最近の僕のルーティーンになってますね。
僕の感覚としては、
はい。
200円ぐらいの味がする。
コストパフォーマンス、倍みたいな。そうなんね。いや、あれね、味も美味しいんですよ。
100円では買えない味だよね、あれ。
いや、デイリースイーツとしてはもうちょっと、あれ以上望むべくもないって言ったらおかしいけど、十二分って感じ。
いや、と思いますよ。すごいね、あの商品は。客寄せ用の商品っていうのはコンビニにはあるしさ、コンビニコーヒーは客寄せとか昔から言ったりするけどさ、
そやな。
ミニストップシュークリーム客寄せになってんのかって思うしな、あれ。
なってないと思うよ、あれ。
そんな有名でもないし、
ないないない。
店の端っこの方に置いてあるしさ。
ミニストップによく行く人にとっては人気で、人気であることは間違いないと思うんですよ。ですけど、客寄せじゃねえな。むしろあれ、期間商品。あれで利益取れるのか知らんけど、期間商品。
あ
そこはなんかね、コンビニコーヒーとは全然なんか違うと思う。位置づけが。
れ、どんだけ利益取るためにやってるのかわかんないんだけど、いや、すごい商品だと思いましたね、あれは。おにぎりより安いシュークリームって何？一体。
確かにね。
今、おにぎり100円で買われへんねんで。
いや、ほんまやで。
シュークリームの方が安いって、どんな国行ったい、ここ。ちょっ
シュー
と、
クリームの方が全然でかいしな。
なんか、すごいよね。
しかもあいつダブルクリームやん。
そうですね。
ホイップとカスタードの。やばいんすよ、あいつ。
そうでしょ？ちょっと、感動しましたね。ミニストップのシュークリームって。あれは誇っていい商品だと思います。ということで、ね。もう僕は半袖短パンで街を歩いてますけども、
そうですか。
もう夏ですんでね。
夏に向けて、私も一つでスイーツの話していいですか？
はい。
株式会社コロンバンの焼きショコラザカカオが最近美味しいです。
焼きショコラカカオ？コロンバンって有名なとこなんですね。俺は知らなかったですけども。
宮内庁御用達って書いてますよ。店に行くと。
は
焼きショコラザカカオ。
あ。これどこで売ってるの？
いや、いろんなとこで売ってる。普通にスーパーとかで売ってる。
あ、本当、そんなとこで売ってるの？
売ってる。スーパーとかでも、ちょっとこう、贈答用みたいなところ、コーナー売ってるとこあるんじゃないですか。まあ、イオンの地下とかね、例えば。そういうところで結構コロンバンは普通にあります。
5個入り756円。結構しまん
そうで
な。
す。まあ、1個がちっちゃいので、コスパ注意的にはあれなんですけど、これね、普通のチョコレートだと溶けるじゃないですか。でもこいつチョコ菓子なんで溶けないんですよね。
なるほど。
一応今、目の前に商品説明があるんですけど、外はカリ、中はしっかりとしたカカオの香り豊かなチョコレート生地とサクサク感がミックスした新食感のチョコレートです。
はいはいはい。
暑い夏でも溶けたり柔らかくならず美味しく召し上がれますって書いてあるんですけど、
確かにそれはメリット、
普通に夏場外とか持ってっても大丈夫なので美味しくておすすめです。モンドセレクション金賞3年連続受賞です。
それは言わない方がいいと思いますけども、は
い、嘘マジで、
はい、いいですね。これから多分5月中に下手したら30度超えてしまいますので日本は。
そうですね、普通のチョコレートはもうね熱くて食えないんで、皆さんはぜひ焼きチョコレートを食べてください。